おはようございます。高原豪一郎です。さて、旧約聖書のちょうど真ん中に詩編という書物があります。これは神を信じた人々の喜びや魂の叫びを綴った祈りの言葉です。そしてこの大部分はもともと旋律のついた歌なんですね。さて、聖書というのは清い書と書きます。この清い書の中の詩の本となると、どんなにうっとりするようなポエム、心洗われるような言葉、心が和む歌がいっぱい書いてあるんだろうと予測しますね。ところが、この詩編を読むと、ところどころ呪いの言葉としか思えない箇所が出てくるのです。もちろん喜びの詩、牧歌的な詩、慰めや希望の詩も多いです。しかし、激昂した詩もあっちこっちに出てくるんです。例えば詩編の10編というところでは、悪者は高ぶって悩む人に追い迫る、彼らが己の設けた企みに自ら取られてしまいますようにとか、悪者と横島な者の腕を折って、神様その悪を探し求めて一つも残らないようにしてくださいとかいうのがある。実はもっとすごいのがあるんですが、電波ですからやめときます。とにかく激しい怒りが大噴火しているという詩編があっちこっちに書いてあるんですね。こんなのどうして聖書に載ってるんでしょう。こんなこと祈っていいんでしょうか。いいんです。なぜですか。第一に、悪を憎むということは人間にとってプラスであり、特に魂を健全な状態にするためには必要なことであるからなんです。悪に対する恐怖や怒りや辛さは抑え込むべきでないんです。それをすると我々の心は破綻してしまうようにできてるんですね。アメリカにキャスリン・ノリスというクリスチャンの女性教師がいます。彼女は担任の子たちの中に、家でバカにされ、親からも兄弟からも友達からものけものにされている子がいるというのに気がついておりました。ある時彼女はクラスの生徒たちに、あなたたちも呪いの詩編を作りなさいというふうに言ったんですね。そしていじめられている子には、実に呪いの才能が見事に開花しているということに気がついたのです。問題の少年は、後悔したお化けという詩を書いたんです。彼は最初に父親に怒鳴られるのが大嫌いだということを認めております。そして彼は詩の中で、姉さんを階段から投げ落としめちゃくちゃに壊します。それから自分の部屋をめちゃくちゃにし、最後に町全体をめちゃくちゃにしたのです。破壊に次ぐ破壊の詩なんですね。しかしこの詩は最後にこう結ばれています。それから僕はごちゃごちゃの家に座って独り言を言った。こんなことしちゃいけないんだ。彼は不正を怒るだけ怒って、そのエネルギーを放出しきった時に、なんと自発的に反省し始めたって言うんですね。幼児虐待を深く考えたドイツの精神分析医にアリス・ミラーという方がいます。彼女が魂の殺人という本の中でこう言っています。本物の許しは、憤りの横をすり抜けていくのではなく、その真ん中をくぐり抜けていくのです。私が私に仕向けられた不正を不正として理解し、体感し、そして憎むことができたとき、その時初めて私はその人を許す可能性を手に入れるのです。このような許しは、法とか掟だとかによって強制できるものではなく、一種の恵みのように感じられるものですし、禁じられ抑圧された憎しみによって魂が毒されることが終わると、どこからともなく現れてくるものなのです。第二に、自分で悪に報復しないためなんですね。詩編の祈りは犯人に向けられた罵りではなく、神に向けられた祈りなんです。自分で仕返しをしないで神に託したんですね。忠臣蔵の芝居の中で大石内蔵之助は
殿、憎き吉良光助之助の首を上げてまいりましたと、主君の墓にひざまずくわけですね。それを見てる観客は、何か大石が立派なことを成し遂げたかのような錯覚を持つんですが、しかし考えてみれば、私的な報復殺人なんです。現代法治国家では立派な犯罪なんですね。報復は個人がしてはならない。それは公権力に任せなければならない。もし公権力が動かないとしても、神に任せるべき仕事です。そうしないとどんなことになるか。先日、イタリアのカラブリア州の小村で、1978年以来、殺し合いを演じております二つの家族の犠牲になって、新たに三人が命を落としたんです。このうちの一人は、休暇を過ごしに故郷に戻ったところを狙われたんです。この二家族の間で、これまでに殺された人は、33人、行方不明が2人、負傷者も30人。そして、今後の事件で、これも果てしなく続くということが予想されています。本当に不毛なことですね。この不毛なことはどうして続くんでしょうか？自分で仕返しするからです。自分で仕返ししないということであります。第3番目に、この詩編の呪いに見えるこの祈りの言葉ですが、実は、未来における神の審判を信じるという方向づけがあるんです。今から30年ほど前、森有正というクリスチャンの哲学者が、日本で随分ベストセラーを出したことがありました。彼はバッハ研究者であり、オルガニストであり、エッセイストであり、何よりも哲学者としてフランスで活動し、そこで脚視したんでした。彼のおじいさんは初代文部大臣森有則であります。ある時、ソ連がソルジェニツィンという反体制作家を追放したことを受けまして、知識人として何ができるんでしょうかというふうにインタビューされるんですね。その時、森有正はその問題について何の意見もありません。それはソルジェニツィンとソ連の問題ですと答えた後できっぱりこんなふうに言ってるんですね。神の国は、こっちから探して至るものではなく、向こうから来るものですよ。到来するんです。今に世界の終わりがやってきて、キリストが天から降りてくるのですよ。そういう形でしか神の国は来ないのです。その時になって、ソルジェニツィンや無名の者を迫害した悪い奴らは滅ぼされてしまうのです。こんなことを私が言っても誰も信じないですけど、でもそれ以外には何も方法がないと思いますよ。神はただの聞き手ではない。この方は聞きっぱなし、聞き流しで済ます方ではないのです。この世界の終わりにキリストがまた再びこの地上に降りてこられます。その時は罪を追うためではなく、正義の審判を下すためにやって来られるのだ、というんです。その時に向かって、世界は動いてるんだ、と彼は言ったんですね。今のこの世界は、未完成の世界です。そしてこの世界は、完成を目指して動いてる途中にある。未完成ですから、悪を行いながら罰せられることがない。正義を行っていながら誤解されて踏みにじられている。そういったこともあるでしょう。それはこの世界が、今見てる世界が完結した姿ではないからなんですね。この世界は完成を目指して動いている最中なんです。完成とは、正義の神の審判に基づいて、新しい天地がスタートすることなんですね。さて、あなたはこの再びおいでになるキリストと出会う準備ができていますか？ぜひ、この恵みの時の間に、イエス・キリストを信じ、受け入れてくださいますように、心からお勧めしたいと思います。